4月2日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。アメリカのトランプ大統領が事実上封鎖されているホルムズ海峡の軍事対応をめぐり、韓国の協力不足を公に批判しました。中東情勢への対応に向けた補正予算案をめぐり、イ・ジェミョン大統領は国会での施政方針演説で野党に協力を呼びかけました。北韓は国連人権理事会の北韓人権決議案が採択されたことについて強く反発しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。アメリカのトランプ大統領が事実上封鎖されているホルムズ海峡の軍事対応をめぐり、韓国の協力不足を公に批判しました。トランプ大統領は現地時間の1日、ホワイトハウスでのイベントで、緊張が高まっているホルムズ海峡の管理について、欧州やアジアの国々が担うべきだと述べ、韓国に直接言及しました。特に、韓国にもやらせるべきだとした上で、韓国駐留アメリカ軍を念頭に、我々は危険地域に兵力を駐留させているが、韓国は支援していないと発言しました。これは韓国がホルムズ海峡に軍艦を追加派遣することに慎重な姿勢を示していることへの不満と受け止められています。ただ、韓国は中東地域の軍事的緊張が高まる中で、追加派兵が情勢を悪化させる可能性などを踏まえ、慎重な立場を維持しているとされています。一方、トランプ大統領は、日本や中国についても、海峡で石油を多く輸入している以上、役割を果たすべきだと主張しました。今後、アメリカの要求が具体化した場合、外交・安全保障上の重要な課題となる可能性があります。中東情勢の緊張が長期化し、国際原油価格が再び上昇する中、韓国ではアメリカ産の原油の輸入を増やす動きが出ています。韓国政府と石油業界は代替となる供給の確保を進めていて、4月に確保した量はおよそ5000万バレルに上り、現在の需要を踏まえれば対応できる水準だとしています。韓国の製油会社は原油の調達を進めていて、特にアメリカ産の割合が大きく増えているとみられます。中東産の割合は2016年の 86% から去年は 70% 近くに下がった一方、アメリカ産は 0.2% から 16% 台まで増えました。こうした動きを受けて、トランプ大統領はイランとの合意が成立しない場合、2週間から3週間以内に強力な攻撃に踏み切る可能性にも言及しました。またアメリカ産の原油を買うか、自ら海峡を守るべきだと述べました。政府と業界は今回の影響が6月以降も続く可能性を視野に入れて対応を進めていて、調達先の多様化を図る方針です。中東情勢への対応に向けた補正予算案をめぐり、イ・ジェミョン大統領は国会での施政方針演説で協力を呼びかけました。イ大統領は2日午後、国会で行った施政方針演説で、非常時には非常な対策が必要だと述べ、危機対応の必要性を強調しました。さらに、中東での紛争によりエネルギー供給の混乱や原材料不足が生じ、経済全体に影響が広がっているとの認識を示しました。今回の補正予算案には、所得が下位 70% の人を対象に、中東情勢の緊張に伴う原油高の影響を受けた人への支援金として、1人当たり10万ウォンから最大60万ウォンを支給するための費用、およそ4兆8000億ウォンが盛り込まれています。また、燃料費の負担を抑えるための原油の上限価格制度に5兆ウォン、産業への影響への対応や、供給網の安定化に2兆6000億ウォンが計上されています。 一方、最大野党国民の力は、一部の支援金は現金給付の性格が強く、地方選挙を意識したものだと批判しています。アメリカは各国の貿易障壁をまとめた報告書を公表し、韓国について強制労働によって生産された製品の輸入規制が不十分だと指摘しました。アメリカ通商代表部は毎年、各国の貿易障壁を評価した報告書を発表しています。最新の報告書では、韓国について、強制労働によって生産された製品の輸入を禁止していないと指摘しました。その上で、こうした製品が市場に流入した場合、労働コストが人為的に引き下げられ、特定の産業に不当な利益をもたらす恐れがあるとしています。結果によっては、追加関税の付加を検討するとしています。韓国政府は、報告書の内容を精査した上で、アメリカ側と協議を通じて対応していく方針です。北韓は国連人権理事会の北韓人権決議案が採択されたことについて強く反発しました。北韓外務省は2日談話を発表し、今回の国連人権理事会の決議案を国の尊厳と自主権に対する政治的挑発だとした上で強く非難しています。その上で、特定の国を対象とした人権論議は国連憲章が掲げる主権平等や内政不干渉の原則に反すると主張しました。また、決議案の採択が20年以上続いている慣行そのものが政治家と二重基準の表れだと批判し、大国の軍事行動などによって発生した人権問題こそ調査すべきだと強調しました。そして、子どもが犠牲になった事例に言及し、アメリカへの批判も示しました。北韓人権決議は24年連続で採択されていて、韓国など50カ国が共同提案国となっています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ソウルのマンションではおよそ半数でスプリンクラーが設置されていないことが明らかになり、老朽住宅の火災安全上の課題が改めて浮き彫りとなっています。韓国の消防庁の資料によりますと、ソウルのマンションなどおよそ4000団地のうち 46% ではスプリンクラーが全く設置されておらず、一部のみ設置された団地を含めても設置率は 53% にとどまっています。こうした背景には、韓国で1990年代からスプリンクラーの設置基準が段階的に強化されてきたことがあり、それ以前の古いマンションには設置の義務がありませんでした。特に1970年代から1980年代に次々と建設された大規模なマンション団地で課題が目立っています。また、ソウルのカンナム区などの老朽マンションで火災が相次いで発生し、人命被害が出ています。専門家らは、構造的な制約でスプリンクラーの設置が難しい場合、煙感知器や自動消火器の普及など現実的な代替対策の強化が必要だと指摘しています。ソウルチョンノクの旧日本大使館付近にある平和の少女像がおよそ6年ぶりにバリケードなしで毎週水曜日に開かれる集会の時間帯に限り市民に公開されるようになりました。この少女像は旧日本軍による慰安婦問題を象徴するものとして知られ、被害者問題の解決を求める水曜集会が毎週開かれる場所でもあります。周辺では賛否両論の集会が続き、既存の恐れがあるとして2020年以降バリケードが設置されていました。警察は今月1日水曜集会を前に少女像を囲んでいたバリケードを一時的に撤去しました。最近、少女像の撤去を主張し、周辺で集会を主導してきた団体の代表が、関連する問題をめぐり拘束されるなど、状況に変化が生じていることから、今回の措置が取られたものとみられます。KBS ワールドラジオ、 キムユジンがお伝えしました。